TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
同性婚ができないのは違憲状態、東京地裁が判決。同じ性別の相手と結婚できない法制度は憲法に反するとして、全国各地で同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、東京地裁は先ほど、同性パートナーと家族になる法制度が存在しない現状は違憲状態だとする判決を言い渡しました。結婚の自由をすべての人に訴訟と呼ばれるこの裁判は、同性カップルの原告ら8人が、民法で同性同士の結婚が認められていないのは、婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めたものです。今日の判決で東京地裁の池原桃子裁判長は、原告側の訴えは退けたものの、同性パートナーと家族になる法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害だとして、個人の尊厳に照らして合理的な理由がなく、憲法に違反する状態だと指摘。一方で、法整備は国会の裁量に委ねられているとして、憲法に違反すると断ずることはできないとしました。
それでは、結婚の自由を訴えた裁判で、東京地裁が請求を棄却。こちらのニュースについて、結婚の自由をすべての人に、関西訴訟弁護団の弁護士、佐藤美智子さんにお話を伺います。佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて、全国5つの地裁高裁で起こしている裁判なんですが、今回は東京地裁の判決でした。まず札幌地裁、大阪地裁に続き3件目となりますが、今回の結果を佐藤さんはどう感じになってますか？
はい。憲法違反であるということをはっきり判事しなかったという点は大変残念だと思っています。
はい。
ですが、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことっていうのが憲法24条に違反する状態であるということに言及したということについては良かったと思っています、うん、一歩前進であるとは思っています。
なるほど。過去の判決で言いますと、札幌で違憲、大阪で合憲、そして今回の東京判決というものは違憲状態なんですが、それぞれのポイントというのはいかがでしょうか？
はい。札幌判決は婚姻制度の目的について、この産む、子を作る意思、能力に関わらず夫婦の共同生活自体の保護もその重要な目的であるというふうに、はい、判事をしまして、うん、民法や戸籍法でですね、同性カップルが全く保護されていないということがですね、異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、うん、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受できないという状態が憲法14条、
はい、
平等違反ですね、うんうん、これで違憲であるというふうに判断をしました、
はい、
で次に大阪については、その結婚制度の目的を子供を産み育てながら家族として共同生活を送るっていう男女を保護するんだと、
うん、
その生殖関係を保護するんだということをある程度はっきりと言ったわけです、
はい、
でそして憲法14条にも反しないし、24条2項にも反しないよっていうことをまあ言ったわけです、
うん、
他方今回の東京地裁の判決というのは、
はい、
ちょっと変わったというか、全然違った、まあ、切り口になると思うんですけれども、はい、憲法24条1項については、もう歴史的に社会通例によって、もうこれは男女なんだっていうことを、割とですね、理屈なく、もう昔からそういうもんだっていうような、まあ、切り口で24条1項の婚姻が男女なんだってことをまあ言ってしまうわけなんですね。
うん。
でその上で、14条1項平等についてもですね、結婚がまあそういう男女の制度なんだと、昔から社会通念でと、
はい、
だから14条1項にも反しないんだというふうに、これまたバサッと切ってしまうわけなんですね。だから私途中まで聞いていて、大阪や札幌よりもだいぶ後退したというか、本当に大阪よりもひどい判決だなというふうに正直途中までは思いました。
はい。
でその後ですね、順番もだから24条1 項を14条1項の順で、論じた上で、その後で24条2項について、裁判では述べるんですけれども、うん、24条2項には、結婚が、まあでなんていうか、24条2項に、こう書いてあるんですけれども、はい、条文にですね、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質平等に立脚して制定されなければならないというふうにしていて、うん、その家族に関する法律っていうのは、ちゃんと個人の尊厳に、沿わなきゃいけないんだよっていうふうに、まあ、憲法24条2項ではなっているわけなんですけれども、はい、この個人の尊厳に反しているんじゃないかっていうことをこの東京地裁判決はまあ言うわけなんですね。
うん、今回は、
はい。で、同性カップルであってもですね、パートナーと家族になって、共同生活を送ることについて、家族としての法的保護を受け、社会的交渉を受けることができる利益、これは個人の尊厳に関わる重要な人格的利益で、うん、これは男女の夫婦と変わらない実態を持っている同性愛者にとってもとても大事なんだよっていうことを言っています。
はい。
でその上でその特定のパートナーと家族になるっていう、そのこれが全く不可能であるということは人格的生存に対する重大な脅威、障害であるというふうにすごく強い言葉で言っています。
うん。
でなのでやっぱりこのパートナーと家族になるっていう法制度がないっていうことはやっぱりいけないよね、はい、これは憲法24条2項の個人の尊厳に反するよねっていうことで、うんうん、この今のその家族になることができる法制度がないという状態が24条2項に反する状態であるというふうに言ったわけです、
はい。
でその上で、まあ、とはいえその他の法制度、今現行の婚姻制度に同性カップルも包含していく、入れていくのか、はい、あるいは他の制度を作るのか、
うんうん、
そういったことっていうのは選択肢いろいろあるよね、それは国会の立法裁量だよね、だから現状が24条2項に反すると断ずる、もうはっきり言うことはできないんだと、
はい、
そんなような、まあ、判断でした。で、ちょっと私が今回の判断で、まあ、よかったなっていうか、ちょっと、特筆すべきところがあるなと思ったのは、
はい、
その、同性カップルが家族になることができる制度が、やっぱりできることっていうのは、その、同性間の人的結合関係を深め、まあ、強めて、その中で養育される子、つまり、はいはい、同性カップルが養育しているお子さん、を含めた共同生活の安定に資するんだと、
うん、
でそれはやっぱり社会の基盤を強化させて社会全体の安定につながるんだっていうふうに言ってるんですね、
うん、
で東京原告には同性カップル女性カップルでそのお子さんを育てている原告さんいらっしゃるんですよね、
はいはい、
でそういったやっぱり実際現に今お子さんを育ててらっしゃるカップルっているよねっていうそういう実態には、うん、そのなんていうかちゃんと目配りしたというかそれが伝わったなというふうには判決を聞いていて思いました、
なるほど。以前の例えば、違憲判決札幌の場合ですと、まあ、平等権に反するというようなものが論点でした。で今回は24条の2、はい、要はその婚姻に関する個人の尊厳などが重視されてこれをもって違憲状態とされたわけですが、しかし立、はい、まあ、法などがどういうふうにされるのかなどによって、まあ、どういった手段を使うのかによっては裁量権があるとされたんですけど、はい、裁量権の範囲ですね、例えば同性婚を作るのか今 の法制度に加えるのか、そこはまあ裁量だと言いつつ、でもそれどれもない今の状態というものはこれはどう考えればいいんですか。違憲状態という言葉だけで済まされるのか、違憲状態と言われたからなら直ちに立法しなくてはいけないのか、そのあたりどうなっていくんでしょうか。
違憲状態であるということなので、
はい、
このような状態が許されるものではないという判断であることは間違いないと思います、
はい、
ただそのどういったその方法を取るかは、まあ、ちょっと要するに国会にボールを投げたという形になると思うんですね、
うんうん、
でじゃあどういう制度を作るのか議論してくださいと、でこのままじゃあ 何もしなかった場合、議論をしなかった場合にどうなるかということについて言えば、はい、この判決ではっきり書いていないんですけれども、それはおそらく24条2項に違反するっていうふうになるのかな、ちょっと私もまだそこ詰めてないんですけど、
そうですね、この
ただ24条1項や14条1項は違反ではないっていうことはもうはっきり言っちゃっているので、この判決だとやはり24条2項で考えていくことになるんじゃないかなとは思うんですが、
それぞれ の裁判のあり方次第によって当然平等権も重要な論点だと思いますし、まあ、今回のような個人の尊厳も重要だと思うんですけれども、違憲状態という言葉を聞くと多くの人たちがそのぎょっとするのは、今まで一票の格差についてもずっと違憲状態だと言われて、改善されなくてもまた違憲状態だということになってという、まあ、事実上あんまりプレッシャーにならないというか、行政や、まあ、立法府に対して圧力になってないような印象があるんですが、そこはどうでしょうか。
そうです、どうなんですかね、これをどう圧力にしていくのかっていうこともまた私たちが問われてるのかな。やっぱり同性カップル何も法がない、
はい、
おかしいよね、それはやっぱり今の状態が憲法に違反している状態ではあるんだよねってことは、まあ言ってるから、どうなん、すいません、私も聞きながらちょっと、って思ってたんですけど、
でも一票の格差訴訟でも、やっぱりそれを訴え続ける方、はい、それがあるにもかかわらずやってないじゃないかっていうふうに、国会でも声を上げる議員さんとか、
はい、
あと社会運動を続ける方とかがいらっしゃるから、まあ、論点として継続しているので、まあ、今後の裁判の行方にもよりますけれども、こういった判決が出ているにもかかわらず、国は何もしないんですかということは、当然政府、あるいは立法府に対しては異議申し立てできますよね。はい、
そうですね、大阪地裁判決も、はい、要するにこのままほっといたら24条に違反になる。なるよみたいなことはまあ言ってるんですよね、だからそういう意味では、そのさらに何もしなかったというようなことになれば、はい、まあ、24条にこう違反ってことはあり得るのかな、まあ、とはいえですね、もう何もないのは、まあ、24条2項に違反する状態であるってことははっきりは言っているので、はい、
まあ、このまま確定判決になるかどうかは別としてなった場合には、何か対策は取らなくてはいけないということに本来になるわけですね。
さすがにこれ何もないのは何もないって、要するに家族になるための法制度が存在しないことは24条2項違反だっていうことははっきり言ってますので、その国会が何もしないということはちょっとありえないと思います、はい、これが憲法違反の状態ではあるってことははっきり言ってますのでね。
そうですね、はい、
はい、さて、まあ、14条はちょっと残念でしたけどね、かなり14条のところなんかは。
そうですね、まあ、もちろん今回で確定ではなく、今後名古屋福岡と裁判続きますし、まあ、高裁最高裁とそれぞれ進んでいくわけですが、はい、佐藤さん、今後どういった点訴えていきたいですか。
はい、今回24条2項に違反する状態だってことがはっきりと述べられましたので、
はい、
これはぜひ国会にですね、ボールが投げられたということで、国会にはきちんと議論を活発にしていただきたいなというふうに思っています、
うん、
あとですね、ただやっぱり今回の判決っていうのは、これは人権というか、その、まあ、平等権、平等の問題だっていうことをないがらしろにしていると思っています、
はい、
で今後ですね、やっぱり今度九州では最終準備書で面出して判決へと突入していきますし、
うん、
今週金曜日には名古屋地裁で、尋問が行われると。で、大阪も札幌も高裁ということで、まあ、どんどんどんどん議論というか、まあ、法的な議論が進化していくと思いますので、
はい、
ぜひですね、皆さんにも一生懸命みんなで一緒に、この問題について考えていって、一日も早いその解決、一日も早く、同性カップルが家族になれる、
はい、
そういう費用が来るようにですね、皆さんにも声を上げていただきたいなというふうに思っています。
またこれ当たり前のことですけど、この裁判とは別に、まあ、政府が今すぐ立法しますって言ってもいいわけですもんね。
いや本当です、もう違憲状態ってははっきり東京地裁も言ってますので、
はい、
すいません、じゃあ今からやりますねっていうぐらいのことを言ってはいると思います。この判決
そういった対応を求めたいと思います。はい、佐藤さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。失礼いたします。
結婚の自由をすべての人に、関西訴訟弁護団弁護士の佐藤美智子さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。